皆さんこんばんは。
こんばんは。
今日も共に礼拝できることを嬉しく思います。先週からオープン礼拝では十字架上のイエス様の言葉からメッセージが取り継がれています。今日はイエス様 と同じ時に十字架につけられた犯罪人とのやり取りの場面です。イエス様は今日のタイトルにメッセージタイトルにあるように、あなたは私と共にパラダイスにいますとその男に、おっしゃいました。天国行きを約束された彼は信仰深い人ではなく犯罪人でした。皆さんはどうでしょうか。こう、私はこう10年前の私と比べたら信仰的に成長したなと思います。いろんなことを通され、いろんな経験をして、その時より深く神様を知ることができました。そうやってこう考えてみると、神様に喜ばれる道を歩んでいるとさえ思います。ではじゃあ私は信仰者なのでしょうか。天の御国がに行けて当然なんでしょうか。と決してそうではないですね。どんなに神様を知ってても、どんなに仕えても、やはり罪人なんだと思います。私たちは神様に清められて初めて礼拝できるし、神様を愛することができるんだと思います。イエス様知って信じて、まだ日が浅い人も長い人も、またまだ信じてない人も、イエス様によって清められる必要があります。だから今日も賛美を持って神様に清められて、この礼拝を始めていきたいと思います。ご無理でない方はお立ちください。詩編51編、賛美していきましょう。
雪より白く私の声
かれた魂で、
砕かれた魂であなたに向かって歌う、私の人生をあなただけのために生きる、砕かれた魂であなたに向かって歌う、私の人生をあなただけのために生きる、
砕かれた
魂であなたに向かって歌う、私の人生をあなただけのために生きる、砕かれた魂であなたに向かって歌う、私の人生をあなただけのために生きる、雪より白く
走り続けるという賛美をしたいと思います。この曲は KGK の集会で初めて聞いたんですけど、初めて聞いた時にこのオープン礼拝での光景が頭に浮かびました。なのでその時からずっとここで歌いたいなと思っていた曲です。ぜひ共に味わいながら、賛美していければなと思います。
触れ流れ動く
ッセージの前に神の言葉を賛美していきたいと思います。
Oh yeah.
ッセージの前に一言お祈りします。天にいらっしゃる私たちの神様、罪人の私たちを憐れみ愛し、礼拝の場へと導いてくださるあなたの皆を心から賛美します。今日も十字架上で語られたあなたの言葉からメッセージを受け取ります。どうかその言葉の重みが分かりますように、受け止めることができますように、あなたの愛をもっと知ることができますように、私たちを清めて、あなたの清い器として私たちを用いてください。私たちを作り変えてください。これから語られる御言葉に期待をします。イエス様の前によってお祈りします。アメン。
はい、皆さんこんばんは。土浦恵み教会のオープン礼拝にようこそおいでくださいました。今日もですね、この会堂に集まってくださったお一人お一人を心から歓迎したいと思います。またライブ配信で参加してくださっている皆さんも共に礼拝できる恵みを心から感謝しています。今月はですね、間もなく実習を終えようとしている2人の新学生がメッセージをしてくれる月になっています。荒井雅美新学生は先々週すでに素晴らしいメッセージをしてくださいました。そして来週は黒川めぐみ新学生の番です。どうぞ皆さん期待してください。さて、先週からですね、十字架上の7つの言葉を取り上げています。今日はその第2回目、今晩はですね、主イエスキリストの約束の言葉を皆さんと一緒に思い巡らしていこうと思っています。それでは、聖書を読んでいきましょう。本日の聖書箇所、ルカによる福音書の第23章となります。聖書をお持ちの方はぜひ開いてみてください。ルカ第23章の39節から読んでいきたいと思います。ルカによる福音書第23章39節から43節までです。聖書をお持ちでない方はどうぞスクリーンをですねご覧いただければと思います。それでは読んでいきます。ルカ23章39節から。十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスを罵り、お前はキリストではないか、自分と俺たちを救えと言った。するともう一人が彼をたしなめていった。お前は神を恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか。俺たちは自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことを何もしていない。そして言った。イエス様、あなたが御国に入られる時には私を思い出してください。イエスは彼に言われた。まことにあなたに言います。あなたは今日私と共にパラダイスにいます。聖書はそこまでとなります。先週十字架上の7つの言葉、その第1番目をですね、皆さんと共に思い巡らしました。父よ彼らをお許しくださいという祈りの言葉でした。続けて今日見ていくのはですね、主の約束の言葉となります。それはあなたは今日私と共にパラダイスにいますという言葉です。主が父よ彼らをお許しくださいと祈ったときに、その両側に2人の犯罪人がいました。今日はですね、この2人の犯罪人に注目していこうと思います。彼らが何を語り、そして彼らが何を聞いたのか、そしてそこから私たちが何を読み取っていくのか。今日この御言葉を思い巡らしていくために3つのキーワードを用意しました。その3つというのは、1番目に孤独、そして2番目に告白、そして3番目に教会の3つです。孤独と告白と、そして教会です。これらのキーワードを頼りにして、今日もご一緒に御言葉について考えていけたらと思っています。早速1つ目のキーワード、孤独から見ていきましょう。 もう一度39節を読みたいと思います。ご覧ください。十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスを罵り、お前はキリストではないか、自分と俺たちを救えと言った。主イエスキリストの両側には二人の犯罪人がいました。どちらも強盗であり、その罪によって十字架にかけられ、そしてこれから殺されていく運命にありました。二人がなぜ強盗という犯罪に走ってしまったのか、聖書はその詳細について何も触れていません。二人が犯罪に手を染めた理由を想像し、また当時の社会情勢について考えてみたいと思います。ユダヤはこの当時ローマ帝国の植民地でした。また同時に現代以上に大きな格差が社会の中に現れていたと言われています。貧困にあえぐ人々が少なからずいました。社会保障もなく、貧しい者を助ける制度もない時代、持つ者と持たざる者が共存する社会では必ず不正や犯罪が横行するものです。ローマの支配に対する政治的な不満、そして格差をめぐる経済的な問題、そのような社会では犯罪というのは決して珍しいことではありませんでした。ある者は政治的な独立を目指す反ローマ運動に熱狂しました。またある者は貧困のゆえに強盗や殺人を犯すということまでする者もいたのです。もちろん家族や友達の支援を受け取れる人ばかりではありませんでした。家族から切り離され、そして地域からも退けられていく、孤独の中で罪を罪とも思わない、そして人を人とも思わない、そのような状況がこの二人の強盗にはあったのかもしれません。いずれにしても彼らは犯罪を犯し、捕らえられ、裁判にかけられ、そして十字架にかけられてしまったのです。ところが二人の犯罪人は十字架上で全く異なる態度を見せていました。ある意味対照的とも思えるような、そんな姿勢がそれぞれの犯罪人から出ていたわけです。私たちはですね、何でもかんでも環境や置かれた状況のせいにすることはできないのだと思います。同じような境遇に身を置きながら、でも二人の強盗はまるで違っていました。間もなく死を迎えるであろう状況の中、二人の態度はまるで違っていたわけです。犯罪人の一人はイエスを罵りと書かれています。実際この時ゴルゴタの丘の上では罵りとあざけりというものが支配的でした。もちろん主の十字架を悲しむ者もいたでしょう。重く暗い空気がそこにはあったはずです。でもゴルゴタの丘に集まった多くの人々が抱いていたのはあざけりと、そして罵りという強い感情だったのです。先週見てきたようにローマ兵やまた多くのユダヤ人たちは嘲笑うということをやめませんでした。誰もがあざけりの態度をとり、そしてあざけりの言葉がそこに飛び交っていました。同時に罵りの言葉もゴルゴタの丘の上では支配的でした。人間というのは自分よりも下だとみなす相手を罵るものです。嘲笑うことも同じです。自分よりも強い人、上だとみなす人に対して罵ったりあざけるということはしないものです。犯罪人の一人はイエスを罵った、イエスを自分よりも下だとみなし、そして口汚く罵ったのです。同じ十字架にかけられているのです。それにもかかわらず犯罪人の一人は主イエスを罵るのです。なぜでしょうか。それは主イエスがかつて注目され、称賛を受け取ってきたからだと思うのです。数多くの奇跡を行い、律法を解き明かし、またパリサイ人を糾弾し、 そして群衆からの期待を一身に集めてきた男、そのイエスという男が捕らえられ裁かれ、今や十字架にかけられている。人々からメシアだと言われ、ユダヤ人の王だと担ぎ上げられてきた男が、今や落ちるところまで落ちて惨めな姿をさらけ出しているのです。それゆえに同じ十字架にかけられた犯罪人までもがイエスを下だとみなし、バカにしてあざけることをやめないのです。彼は主イエスに向かってこう言います。お前はキリストではないか、自分と俺たちを救え。この犯罪人は本当に本気で主イエスのことをキリストだと信じているのでしょうか。本気で十字架の苦しみから自分たちを救い出すことができると思っているのでしょうか。いいえ、明らかにこの男は主イエスを疑い否定しているのです。バカにして見下しているのです。だからこそ彼は罵ることをやめません。十字架系の痛みと苦しみの中で彼は愚かさとそして罪深さをあらわにするのです。そして同時にこの犯罪人はこの時孤独の中に置かれていました。この男は今犯罪人としてケアを受けている。犯罪を裁かれ、社会から見捨てられ、誰からも同情されることはありません。誰一人として彼を気にかけたり彼の死を悼むような人もいないのです。そして男は目の前の主イエスに言葉をかけました。罵りの言葉を投げかけました。けれども主イエスは彼に対して一言も返しませんでした。罵られても罵り返さず、主は黙って男の罵りを受け止められたのです。こうして犯罪人の一人は口汚く主を罵り、そして一人孤独の中で最後を迎えることになるのです。しかし孤独の中に置かれていたのはこの哀れな犯罪人だけではありませんでした。主イエスもまた一人孤独の中に置かれていたのです。主は十字架上であざけりの言葉、罵りの言葉を数多く聞きました。ローマ兵も群衆も政治家も十字架上の主を見下げて、そして罵る言葉を投げつけてきたのです。けれども主は誰一人として言葉を返そうとはされませんでした。いや、返せなかった。皆さんは人々からバカにされ抽象され、そして言葉の暴力にさらされたことがあるでしょうか。言葉の刃を突き立てられ、冷たい言葉に身を震わせ、一方的に貶められるような経験をしたことが皆さんはあるでしょうか。言葉の暴力というのは本当に恐ろしいものです。虐げる、いたぶる、いびる、からかう、殴る、そしていじめる、これらはすべて言葉によって成立する心理的精神的な暴力です。そのような暴力を受け、何一つ言葉を返すこともできずにいるのならば、人は必ず孤独に追いやられていきます。すべての人から切り離され、すべての人間に背を向けられ、すべての人間によって見捨てられたと感じていく、そして孤立していくのです。主イエスもまた十字架上でそのような孤独を経験されたのです。しかし一人の男の言葉がこの状況を劇的に変えることになるのです。その言葉というのは十字架にかけられたもう一人の男のものでした。それでは2つ目のキーワード、告白に進んでいきましょう。40節と41節。するともう一人が彼をたしなめていった。お前は神を恐れないのか。お前も同じ刑罰を受けているではないか。俺たちは自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は 悪いことを何にもしていない。主イエスがゴルゴタの丘で十字架にかけられた時に、両側に二人の犯罪人も一緒に十字架にかけられていました。一人は主を罵り悪態をつくような罪深い男でした。ところがもう一人の男はまるで違っていたのです。主に向けられた罵りの言葉を聞いて、彼はそれをたしなめたと書かれている。主はご自身に向けられた罵りの言葉に何一つ返されませんでした。反論することも弁明することもできたかもしれない。でも主は誰の言葉に対しても言葉を返そうとはされなかった。しかしもう一人の犯罪人が罵った男をたしなめたというのです。なぜでしょうか。二つの理由があったと思います。一つ目の理由は、彼が自分のした犯罪を認め、自らが罰を受けるのを当然とみなしていたからです。罪を罪として認めるということは決して当たり前のことではありません。自分の罪がわからない、自分のしたことがわからない、それが罪人の姿です。だからこそ主はそんな罪人のために祈られたのです。しかし十字架につけられたこの男は自分のしたことが分かっていました。十字架上で痛み苦しむ中で自らの罪を認め、そして自分は当然の報いを受けている、自分のしたことの罰を受けていると分かっている。だからこそ彼は口汚く罵る男をたしなめているのです。そしてもう一つの理由、それは彼が主がどんなお方であるのかを分かっていたということにあります。この方は何も悪いことをしていない、そのように言っている。死刑の判決を受け十字架刑に処せられているにもかかわらず、主がどのようなお方なのかを彼は分かっている。自分たちは強盗した、力ずくで人のものを奪い取った、だから有罪とされた、だから今自分たちは十字架につけられている、犯罪人として当然の場所に置かれている。しかし今目の前にいるお方は違うのだ。悪いことを何もしていない、無罪であるにもかかわらず十字架にかけられた、この場所はこのお方がいるべきところではないと分かっている。この男はどうして自分が有罪であると認めることができたのでしょうか。いや、それ以上にどうして主イエスが無罪であると確信することができたのでしょうか。その理由は分かりません。何が彼の心を変えていったのか、聖書はそのことについて何も説明していないのです。けれども十字架の上で痛み苦しんだ後で、間もなく死を迎えるというそのタイミングで彼は真理に目覚め、そして真実が分かったというのです。私たちは誰もが死に直面している存在です。自分が今日死なないのは当然のことではない、自分が生きているのは当たり前のことではない。生かされている、だから今日がある、許されている、だから明日を迎えることができる。そして十字架上の一人の犯罪人はその事実に気がついたのです。間もなく迎えるであろう死を目前にして、この大切な真理に気がついたのです。そして今目の前におられる方が誰であるのかということを彼は知っているのです。死ぬ前に彼は主とお会いしました。人生が終わりを迎える前に彼は主と向き合いました。そして彼は告白するのです。42節、そして言った、イエス様、あなたが御国に入られる時には私を思い出してください。皆さん、これはもちろん罵りの言葉ではありません、またあざけりの言葉でもありません。 この男の願い、この男の祈り、いやそれ以上の言葉だと言えないでしょうか。すなわちこれこそが彼の信仰告白だと言えるのです。ここで御国という言葉が出てきます。この御国と訳されている言葉、それはもともと王国、キングダムを表す言葉が使われています。あなたが王国に入るとき、王となってあなたの王国に入るとき、そのときに私の名前があなたの記憶に刻まれていますように、そういう意味の言葉を彼は語っているわけです。ゴルゴタの丘に集まった人々が口々に、彼はユダヤ人ではない、ユダヤの王ではない、ユダヤの王になり損ねた男だと、そのように言っている、そのように考えている。その中でこの犯罪人だけはイエスこそが真の王であると言っているのです。その確信に基づいて、ここはあなたにふさわしい場所ではない、ここは本来あなたがいるべき場所ではない、あなたは王であられる、王国の王であられる、あなたがそこに入られるとき、それを私は信じている、そのように彼は告白しているのです。皆さん、これは本当に素晴らしい信仰の告白ではないでしょうか。彼の心からの確信であり、彼の信仰の表れだと言っても良いでしょう。しかし皆さん、この時実はもっとすごいことが起こったのです。何でしょうか。それはイエスが口を開かれたということにあります。この男の言葉にイエスが言葉を返されたということにあるのです。ゴルゴタの丘の上であざけりの言葉が何度何度繰り返されても、主は沈黙を貫かれました。罵りの言葉を投げつけられても、主は何もお答えになりませんでした。しかしこの男の告白だけに、主イエスは言葉を返されたのです。この男の告白に対して主は確かに応答されたのです。主は一体何と言われたのでしょうか。43節、イエスは彼に言われた。まことにあなたに言います、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。ゴルゴタの丘の上で主イエスキリストによる約束の言葉が力強く宣言されました。この約束を誰が聞いたというのでしょうか。誰がこの言葉に耳を傾けたというのでしょうか。それは主イエスの前で十字架につけられた男に語られました。この約束の言葉は主への信仰を告白した男に向かって告げられました。そして同時にこの言葉は主イエスがゴルゴタの丘の上で返された唯一の言葉だったのです。主はユダヤ人やローマ人たちのどんな言葉に対しても返すことはありませんでした。あざけられても罵られても言葉を返すことをしなかった。例外的にただ一度だけ返された言葉、それがこの43節の言葉であったのです。ここで3つ目のキーワードに進みましょう。ある人がこのやり取りを見て、ここに教会が建てられたのではないかと言ったのです。ここに教会が建てられた。どうしてそんなことが言えるのでしょうか。皆さんは弟子の一人ペテロの信仰告白をご存知でしょうか。かつて主イエスが弟子たちに尋ねられました。あなた方は私のことを誰だと思うのか。するとペテロはこう答えました。あなたは生ける神の御子キリストです。これがペテロの信仰告白でした。すると主イエスは即座にこう返されたのです。バルヨナシモン、私もあなたに言います、あなたはペテロです、 私はこの岩の上に私の教会を建てます。この岩の上に私の教会を建てる。プロテスタント教会の伝統的な解釈によれば、この岩というのはペテロの信仰告白を指しているのです。信仰のないところに教会は建ちません。信仰告白こそが教会を生み出し立て上げていく原動力、土台となっていくものです。ある人はですね、いやいやいや、教会の誕生というのはペンテコステに決まってるじゃないですかと言うかもしれない。確かにそのように言われてるかもしれません。しかし私たちはこのゴルゴタの丘の上でなされた信仰告白を無視することができないのです。十字架の前で表された信仰を否定することもできないのです。この岩の上に、この信仰の上に教会を建てるという主の約束を覚えるのなら、ゴルゴタの丘の上に教会が誕生した、教会が建てられたと見ても良いのではないだろうか。私は今回この御言葉を思い巡らす中で、そのように考えうると、そんなふうに思ったのです。信仰告白だけではありませんでした。ゴルゴタの丘の上には交わりと礼拝もありました。犯罪人の男の信仰告白と、そして主イエスの約束の言葉、この言葉のやり取りを見て、私はここに交わりがあると、そのように感じました。主イエスキリストとの交わり、信仰によって交わされる交わり、そうです、ここに霊的な信仰の交わりが交わされているのです。さらに私はここに礼拝があるとも思ったのです。犯罪人の男はイエス様と呼びかけている、信仰を持って呼びかけている。それに主は答えておられる、約束の言葉を持って答えておられる。礼拝する者と礼拝される者とがここにいるのです。ここに礼拝があるのではないでしょうか。信仰告白と交わりと礼拝があるところ、これを教会と呼ぶことは不思議なことでしょうか。処刑場に建てられた教会はどこかおかしいのでしょうか。皆さんはどう思いますか。あなたはゴルゴタの丘の上に一体何を見出すのでしょうか。それではもう一度主の約束の言葉を心に留め、そして今日のメッセージを終わりにしたいなと思っています。もう一度43節をお読みいたします。イエスは彼に言われた、まことにあなたに言います、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。まことにという言葉はギリシャ語のアーメンという言葉が使われています。アーメンであるお方、まことであり真実であるお方が約束された言葉、それがあなたは今日私と共にパラダイスにいますという言葉だったのです。パラダイスという言葉は新約聖書の中でたった3回しか使われていません。しかもパウロがですね、第二コリントの手紙の中でこの言葉を使った時に、パラダイスとは第三の天であるという説明をしています。実際パラダイスや第三の天が意味することは正確には分かっていません。そもそもパラダイスという言葉の語源をたどっていくと、それは庭園とか庭という意味になります。英語で言うならばガーデンですね。聖書に出てくる最も有名な庭園を皆さんご存知でしょうか。そう、エデンの園です。ガーデンオブエデンです。ある人はこのパラダイスを天国だと理解する人もいます。また別の人はですね、これを死後人間が移されていく場所ではないか、そんなふうに考える人もいます。いずれにしても大切なのは、その場所がどこかではなくて、誰がいるところかというところにあるわけです。主イエスははっきりと言われました。 あなたは今日私と共にいると。シューイエスと犯罪人は今どこにいるのでしょうか。ゴルゴタの丘の上です。十字架の上です。十字架に縛られているのです。そして十字架の先に待ち構えているのは死です。終わりです。でも犯罪人の一人は終わりだとは思っていません。彼は主イエスが御国に入られることを信じている。王国に入る、キングダムに入る、神のご支配の中に入っていく。今犯罪人はローマ帝国の支配のもとに置かれています。ユダヤの法律と律法のもとに裁かれ、そして死を迎えようとしている。でもやがて彼は神のご支配に入ることを願っているのです。自らも神の公国に入れていただくということを祈っているのです。そんな犯罪人に対して主は宣言されたのです。やがてとかいつの日かではない、あなたは今日私と共にいるのだと、あなたは今すでに神の臨在の中にあるのだと主がそう言ってくださっているのです。それゆえにここに教会がある。孤独に死を迎えるだけではない、死んで全てが終わってしまうのではない、主がおられるところ、主を信じる信仰があるところ、主との交わりがあり、そして主への礼拝が捧げられるところ、そして主の約束が宣言されるところ、ここに教会があるのではないでしょうか。私たちは誰もがゴルゴタの丘の上にいるようなものです。そこに恐れがあり、闇の支配があり、あざけりと罵りが飛び交う場所。そうです、私たちが生きている人生そのものがゴルゴタの丘の上のようなものです。けれども主イエスキリストはそのゴルゴタの丘の上に降りてきてくださった。私たちに信仰を与え、天国への希望を与え、永遠の命の約束を与えるために、私たちをパラダイスに引き上げるために、そして私たちと共に住むために主は降りてきてくださった。そこで主を拒み、主をあざけり、主を罵ることもできます。自分の罪もわからないまま主を十字架に釘付けにすることも可能です。しかし私たちが主を信じるときに信仰が与えられます。主との交わり、主への礼拝、そしてインマヌエルの約束が私たちに与えられるのです。ゴルゴタの丘を罪と死と絶望の場所にするのか、それともそこを教会にするのか、そこをパラダイスにするのか、それは私たちにかかっています。皆さんお一人お一人にかかっているのです。主イエスキリストは今日も私たちを招いてくださっています。十字架のもとへと私たちを招いておられます。信仰を持って主に応答していきたい、そして主への告白を持って主を礼拝するものになっていきたいと思います。一言お祈りさせていただきます。誠にあなたに言います、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。神様、私たちを今日も十字架のもとへと招いてくださったことを感謝いたします。ゴルゴタの丘の上で主が語られた言葉を今日も私たちは思い巡らしました。主を拒み、主を否定しながら孤独のうちに死を迎えていった男の姿がありました。でも同時に主を信じ、主に告白し、御国を待ち望み、王なる主を礼拝した男もいたのです。主はこの世界に信仰をもたらすために来てくださいました。神の御国、神の王国を完成させるために来てくださいました。ゴルゴタの丘の上で主は確かに十字架にかけられました。しかし主の約束は何者にも縛られることなく支配されることもありませんでした。 私たちもまたゴルゴタの丘の上にいる罪人ですけれども、主よ、あなたは私たちに命を与え、希望を与え、そして信仰を与えてくださいます。どうか私たちもまた信仰を持ってあなたに応答し、あなたを礼拝するものとなることができますように。ゴルゴタの丘の上の主、御国の主、パラダイスの主、私たちと共にいてくださるインマヌエルの主、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。しばらくその場で祈りの時を持っていきましょう。
メッセージに応答して賛美していきましょう。ご無理でない方はお立ちください。
聖なる聖なる聖なる御方が
最後にもう一度走り続けるを元気に賛美して今週1週間の歩みを始めていきたいと思います。 今日のオープン礼拝を終えたいと思います。